これがスーパーヒーローファクトリーという番組か。よーし、この番組を支配して全世界に我々の情報を配信してやる。
まず手始め、この番組を聞いている者を洗脳する音声を流してやるぞ。
うるさい、貴様たちはそこでおとなしくしろ。
我々が世界を支配する、指を加えて見てるがいい。
やめなさい。
誰だ。
ポッドキャストに命をかけて、
波に逆らう三姉妹、
花と白岡咲かせようか。
ポッドキャストシスターズ、
マリモよ。
マリモよだと。
講師曰く、過ぎたるはなお及ばざるが如し、
過ぎたるはなお及ばざるが如し。
何事も投稿したやり方は感心しません。
ネットラジオはみんなが楽しく作っていくものです。
さあ、今すぐミキアンとフジモッチを話しなさい。
仕方がない、行くぞ。
ま、待ってください兄貴。
彼らもいずれポッドキャストの楽しさに気づいてくれるでしょう。
さあ、早くお二人を自由にして差し上げましょう。
ミキアンさん、フジモッチさん、大丈夫ですか？
助かった。
来てくれたんだね、マリモエよ。
困った時はお互い様です。これからは共に楽しい番組を作っていきましょう。
それではごきげんよう。
ありがとう、マリモエよ。ありがとう。さようなら。
あれ、マリモエよさんってゲストで呼んでなかったっけ？
ミキアン、レディ、フジモッチ、
スーパーヒーローファクトリーキャスト。
特撮ラジオ、
スーパーヒーローファクトリ
ー。はい、OK です。はい、スーパーヒーローファクトリー第24回スタートいたしました。
石が8、はい、
なんで？
石が8、
石が8、あー何それ、どういう意味があるの？
なんもないよ。
なんもないの、はい、はい、というわけでですね、はい、フジモチです。
はい、どうも、ちょっとお腹の調子が悪い。どどん、わっせ
い。なんか元気ないな、大丈夫か？
ちょっと、はいはい、まあ、頑張っていきましょう。
頑張っていきましょう。頑張ってよ。はい、というわけでですね、
そうね、はい、
オープニングコント、ね、3人の女性に助けていただきましたけれども、はい、今回はついに来ていただきました、はい、ポッドキャスト番組マリモヨの3人様をお迎えいたしました。
はい、
どうぞ。
はい、どうも。はい、元気いっぱいの3人です。
あ、軽く自己紹介をお願いします。
はい。
あ、もう、自己紹介。ポッドキャスト番組、マリモヨからやってきました。
はい。
リエと、
あと、
モエです。
お願いします。
よろしくお願いします。ぎこちない。
ね。
なんかちょっとグダグダな感じになっちゃいました。、
はい、すいません。
いやいや、実はですね、マリモヨさん、去年の8月から私ラップボールをしていたんですけども、
はい、
ついに念願が叶って、お招きすることができました。
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、今回のオープニング今度はですね、元ネタが有言実行、シスターズ出資トリアンという番組から引用させていただいたんですけども、シュシトリアンご存知でしょうか？
ね、知らなかったです。
知らなかった。
まあ、知らないでしょうね。
まあ、ね。
まあ、こういう特撮番組があったんですよ。
男が主人公の特撮ってちょっと珍しい感じがしますよね。なんかあとポアトリンとかそういう感じしかないか。
昔はね、まあ結構女児向けっていうのかな、女の子向けの特撮も、
ね、あっぱあったよ、
あったんね。最近はないね。セーラームーンが実写化された。
ああ、最近アニメの方が。
そうだよね。まあアニメの方がね、結構
プリキュア、
うん、
まあまあアニメではね、結構ちょこちょこありますけど、うん、まあ、特撮の方もね、ちょっと女の子向け特撮がまた放送されるといいなーなんて思ってます、ね、まあ東映さんよろしくお願いします。じゃあまあオープニングはこんな感じにしときましょうかね。それでは、はい、スーパーヒーローファクトリー第24回スタートします。
はい、ドロンパセ。
もう元気ないな。
スペシャルエフェクトラディオスーパーヒーローファクトリー produced by TomTom Companies。
この番組は JDCA 日本同人サークル連盟と、夢は君を強くする漫画アニメサークルエンジェルカンパニー、超よろずイラストサークルファンタジークラブの協賛でお送りするかもしれません。
しないかもしれません。ておい、
夢は君を強くするエンジェルカンパニー。
エンジェルカンパニーはアニメ、漫画、声劇などが好きな仲間が集まり、創作、発表活動を行うサークルです。
岩手県宮古市を拠点に東北、関東、四国などでも活動展開中です。
エンジェルカンパニーでは一緒に活動する仲間を随時募集しています。活動内容や会費など詳しくはホームページをご覧ください。
ホームページアドレスは http://www.angel-company.net/です。
君もエンジェルカンパニーで
好きを極めよう。
超よろずイラストサークルファンタジークラブ、会員様からの投稿による原稿をもとに2ヶ月に1回開放誌を発行、また友好提携を結んでいる団体サークル様との合同企画なども実施中。その他楽しい企画も盛りだくさん。詳しくは公式サイトにアクセス。よろずサークルファンタジークラブで検索してね。私たちと一緒にサブカル交流しよ。
みんな行くぜ、スーパーヒーローファクトリー。
はい、というわけで、はい、今回は、はい、マリモヨさんをゲストにお迎えしたわけなんですけども、ね、3人でちょっと合計5人での収録なんでね、ちょっとすごくいい、収録ソフトの状態が不安定なんだけど。
でも花があってね、
まあまあね、
うん、そうなんですかね。
スーパーヒーローファクトリーとしては初だよね。
女の子、まあ、1人っていうのはおるけど3人っていうのは
やった
初
です、うん、初。
そうなんですよね。まあそういうことで、まあこのマリモヨっていうのは、まあポッドキャスト番組なわけなんですけども、なんとですね、2005年11月からですか？
そうですね、はい。
ね、やっているという
か。5年からや。
そうそうそうそう。
あ、もう8年。
そう、もう8年目。
何歳、何歳だからやってるの？
高校2年生だよね、確か。
16歳、17歳。
16歳、うんうん。
まあ、若い時からやってる。16歳でした。
あ、年齢バレちゃった。
やばいやばい。
いいのかな？
大丈夫です。
16歳。逆算しないように。
10歳ぐらいからやってるのかな？
ねえ。すごいよね。もう大ベテランだよね。大先輩。
いや、でも途中で休止期間もあったからね。実質そこまでやってないんですけど。
まあ、はい、回数があれっていう感じ。
そうなんですよね。
あれまだ100、3桁いってないのみたいな。
はい。
まあまあ、でも回数はね、関係ないですからね。
これから頑張ります。
いやいや、まあまあ、マイペースでやってください、
ね。まあ、学生さんだから、ね、忙しいと思うし。
そうですね。うん。
そう
でも今、社会人2人の学生1人でね、またなかなかね、合わないんですよね。
みんなちょっと時間がね、
そうそう、
バラバラになっちゃって。
まあね、収録なかなか大変だと思いますけど。
はい、頑張ります。
楽しみにしてますんで。
はい、なんかこう、なんか話が暗くなってきた。
明るく行きましょう。はい。
ありまーす。
ということで。来たよ、来たよ。
まあ、マイリモエオさんなんですけどもね、はい、まあ最近、北海道ファンマガジンというところと、
はい、
れたということでですね、
は
い、
そうなんですよね。
で、うちらもちょっとサイトをちょっと拝見させていただいたんですけども、はい、この北海道ファンマガジンっていうサイトさん、
はい、
ね、ずっと下の方をスクロールしていくと、
はい、
ね、はい、マリモエオ、
そうなんですよね、
はい、そうなんですよね、
北海道の女子3人組がお送りする北海道ネタ満載のトークバラエティーすごい見出しが。
ね、
なんか、シルエットでね、女性の姿が映ってますが。
あれは本当のシルエットですか？
あれは、作ってもらったんですよね。なので、かなり、ね、私たちでもネタになったんですけど、180度違うんで、かけ離れ、なんかすごいできる女に見えますよね、画像だと。
モデルさんみたいな、
そうそうそう、
なんか3人の女性が。
スーパーモデルみたいな感じ
で。そうそうそう。
シルエットで映ってますが。
申し訳ないよね、逆に。
これはご本人じゃないという。
違いますね。
はい。なんだ
最初に見たとき笑ったよね。
ちょっとね。いいのかなみたいな。そうそう。
まあいろいろね、北海道に関する話題が、紹介されているという、
はい、
素敵なサイトさんとコラボさせていただいてるので。
うん、なんか、どういういきさつでコラボをするようになったんですか？
わあ、私がもともと北海道ファンマガジンさんを趣味で見てたんですけど、
はいはいはい、
それでたまたま、あ、ツイッターもやってるんだということでフォローしていたら、うん、たまたま向こうからフォローバックですかしてもらうときに番組のホームページを見ていただいたようで、面白いことやってるねってことで声をかけてもらって、トントン拍子でコラボが決まったっていう。
へー、ツイッターつながりですか？
そうですね。
そんなことあるんですね。
もともとは、こう、普通に見てたファンのサイトだったので、ほんと、嬉しかったです。
結構ね、その、ご当地の、その、情報とかが満載で。
ですね。
ねえ。
どう見てもね、知らないこと結構あるよね。
ソフト活言って何ですか？
あ、ソフト活、知らないですか？
いやー、知らないですね。これは飲み物ですか？
飲み物です。
どんな味がするんですか？
本州の人にこれを言うと伝わりやすいと思うんですけど、ピルクル。
乳製品。
そうそうそう。ピルクルとか、ヤクルトとか、そっち系だよね。
そうなんですか、うん、乳酸菌飲料みたいな感じ
ですね。乳酸菌飲料ですね。
あと、その、ガラナっていうのはね、マリモヨさんのあの番組の中でも、ね、
はい、
おしゃべりされてたんで、
はい、
うん、なんかコーラみたいな感じの飲み物なんですか？
そうなんですよ。はい。
キリンガラナって、キリンっていうのはあの、キリンビールのキリンなんですか？
あ、そうです、そうです。
そうなんだ。
キリンデモンとかのキリンさんが出してるガラナはキリンガラナ。
北海道限定で？
そうみたいなんですよね。
なんでないんだろうね、本州。
いや、わかんない。ガラナエキスが入ってるんですか？
そういうことなんですよね。とっていうのもあれですけど。うんうんうん、
こっちでも、その、ガラナジュースっていうんですかね。まあ、その、ガラナっていう名前がついてるジュースはあるのはあるんですけど。
そうなんですか？
メーカーは、違うんですよ。キリンじゃなくて別のメーカーなんですけど、うん、なんかこう黄色い飲み物なんですよね。
黄色か、
うん、
黄色ですか、
まあ、炭酸系なんですけど、なんていうのかな、オロナミン C
エネルギー
みたいな色をしたソフトドリンクっていう感じで、
うん、そうなんですね、
うん、なんか全然イメージが
違
う、うん、かな、うん、かもしれない。
すごい気になる。
ガラナジュースってあるん
ね。ねえ、想像つかないね、ちょっと。
黄色
本当に、その、なんかこう、南米の、その、ガラナ、
うんうん、
で、ガラナっていう地域なのかな、それとも、
植物なのかな、植物の前だ
の、なんか、まあ、エキスを注入してるみたいな感じの飲み物なんですけどもね。
名古屋に行ったら買ってみたいね。うん。
いやいや、でも、ご当地のその、特産物といえばもう、北海道に、
焼きそば弁当。
焼きそば弁当
ああ、焼きそば弁当であれでも、焼きそばに、焼きそばにスープが入ってるだけですよね。
入ってるだけ。
違うのかな、あれだって、そうでしょ、なんかその、焼きそばを作るときに、はい、お湯を、まあ、入れるじゃないですか。で、その、お湯をその、捨てるんじゃなくて、カップか何かにスープの素を入れて、その、何焼きそばを作った後の、お湯を入れて、作って飲むっていう。
そうですね。
やつですよね。
確
か。
うん。でも味。
バゴーンがあったよ、バゴーン。
バゴーン
焼きそばバゴーン。
はいはいはい。焼きそばバゴーン、中華スープ入りとかっていう。
あれ多分焼きそば弁当が来てるから来てるんじゃん。
かもしれない。なんかね、僕前に話聞いたのは、その、こっちの方で作られて、全然売れなくて、だけど北海道で売ったら売れたっていう。
そうなんだ。
で、それで北海道に定着したみたいな。もうちょっと聞いたことがあるんだけど。まあまあまあまあ。ちょっとご当地話をしましたけど、まあスーパーヒーローファクトリーというのはですね、まあちょっと特撮をテーマにした番組と、はい。
特撮見ますか？
担当直入に。なんかリーさんの話では昔そのタイムレンジャーのヒーローショーに行きたかったっていう思い出が、
そうなんですよね。
行きたかったんです
けど。行きたかった。小学6年生だったと思うんですけど、お祭りにちょうどタイムレンジャーがショーで来るっていうことで、
ほうほうほう、
行ったには行ったんですけど、うん、もうすごくすごく具合が悪くて、でも、
あららら、
意識が朦朧とする中、こうタイムレンジャーを見て、
あ、見たんですか？
見ましたね。でも最後に握手とか写真とかあるじゃないですか。さすがにそれは気持ち悪すぎて、もうダメで家に帰ったら39度あったっていう思い出が、ちょっと苦い思い出があって、ね、まあそういう話なんですけど。
まあ、それでも行きたかった
ね。そうなんですよね。グ、うん、リーンが好きだったんですよね。
あ、そうなんだ。髪の毛が。
そうなん、シオンって名前だったと思うんですけど。はい、は, いはいはい。が大好きで。
敬語の子だよね。
そうです、そうです。そうなんですよ。
まあ、確かに、可愛い子だったよ。
ね、あの頃から変わらずね。
そんな、シオン君、今でも、シオン君ってシオン君じゃないけど、彼はいっぱい、どうしてるんだろう、
何やってるんだろう。
分からへんけど。
後でググってみます。
この子はね、もう今、すごい、なんていうのか、売れてる。
そうですね。
人だけど。
ジェット誰だっけ、
長井ひろし。
マ
サル。
そうか。マサルか。長井マサルくん。
は
あ
はあはあ。
筋肉番付とかにもね、
うんうんうん、
出てた。
あ、そうなんだ。
彼なんだけど。
あとのお二人はどうです、
イエローのドモンくんは。
だからもう、ね、
豪快じゃんに出てたけどね。あとのお二人、マリモヨのあとのお二人、
ね、はいはいはい、そういう意味ですよね。そっかそっか。そうですよね。
小学生の朝の、日曜日の朝。
はいはいはい。だから、
シスターゴレンジャーとか見てたかな。
ゴレンジャー、
ゴレンジャー。
ゴレンジャー。
再放送で。
幼稚園だったかな
ぁ。ああ。ゴレンジャーってめっちゃ前じゃん。
めっちゃ前か。
たちが幼稚園とか小学生だ
った。バンバラバンバンバンだよね、ゴレンジャーって。
そうそうそうそう。生まれてない時に放送されてたやつだから。
何歳年齢偽ってんじゃん、ま
あ。いやいや、完全に、まあ再放送だと思うんだけど。
なんか多分、オーレンジャーとか、カクレンジャーとか、あと、ゴーゴーファイブとか結構好きで、うんうんうん、あと、なんだっけ、メガレンジャー。
パレンジャー
が多分幼稚園から小学生ぐらいで見てたんじ
ゃないですかね。ああ、でもそれ、小学生が幼稚園なんやな。
はい。
世代を感じるわ、もう。
忘れそうだよ。
確かメガレンジャーが、 なんか結構当時でいうそのハイテクな感じのイメージみたいな感じですけど、今見たらなんかパソコンとかめっちゃでかいの使ってる。
ああ、そうだよね。見ると CG とかもね、えっていうしょぼっていう感じはするんだけど。
だってまだメガ
ってって感じじゃない。当時だってメガってすごい容量が大きいようなイメージあったけど、今はメガって何もできないよね。
本ってかおもちゃみたいな感じになっちゃいますもんね。
ねえ。うん、まあまあ、そんなね、マリモヨの皆さんに、今回はですね、特撮作品をプレゼンしようっていう企画が上がってるんだけどもね、はい、プレゼンできるネタがあるかな？
いや、さ、メガネがあれば、なおよしって。
ああ、そう
ですね。言ったから、
ネタを。
メガネならなおよしって言ったから、
はい、
それでちょっと考えたんやけど、
はい。
だけど、ちょっと一回ここで切りたいんだけど、いいかな、ミキヤン。
あ、切るの？
うん、一回ここで、コマーシャル入れるわ。はい、はいはい、ということで、コマーシャル。なんでかぶるんや。
もしかして自分が選ばれた何者かとでも思っているのか。もしそうであるならばそれは思い違いだ。お前たちの言葉で言うなら、それは、そう、たまたまだ。
これが僕の意志だって言うのか。これが僕の望んだことだって言うのか。この世界がそういうのなら、僕は戦う。
隣で誰かが僕を待
つ。そんなこと望んでいいのかしら。
可能性など都合の良い解釈にしかない。
私にはもう何もない。でもこの世界にはあなたがいる。
全部なくしてみて。初めて分かったんだ。
お前たちの終わりというのはお前たちの勝手な解釈だ。私からすればこれは始まりだ。
信じる。僕を信じるよ。
ボーカリスト笹山、ブレイブストーリー。
iTunes ストア、 Amazon MP3 で発売中。
スーパーヒーローファクトリー。
はい、というわけで、はい、マリモヨの3人さんに特撮番組をプレゼンするという企画なんですけども、
はい、
まあ、リエさんの方からちょっとご提案いただいたのが、まあ、女性で、
メガネ。
メガネ、メガネ。
メガネ、イケメンメガネで。
で、特撮が、まあ、あんまり、その、詳しくなくて、
はい、
で、イケメンが、
そうですね。
出てて、で、メガネをかけてれば、
なおよ
し、
ね、
という、条件がありましてですね、はい、まあ、ちょっといろいろ探してはみたんですけどですね、
はい、
特撮ヒーローもので、その、主役クラスの、まあ、イケメンの男の子がメガネをかけてるっていうのが、なかなかなくてですね。っていうかもうほとんどなくてですね。で、まあ、脇役で、まあ、メガネかけてる人とかはいるんですけど、うんうん、大抵が、おっちゃんなんですよ。
あ、でも、おっちゃんも場合によってはよし。大丈夫です。
おっちゃんよし、
はい、
ね、
カンジャーもあるしかない。
仮面ライダー響きでですね、立花のおやすさん、立花聖二郎さんっていうね、まあ、その、おやすさんが出てくるんですけど、まあ、下條あともさん。あの方はメガネかけてられますかね。わかんないか。まあでも、おっちゃんですわ。
響きはいいおじさんがいっぱい出てくるから。
そうなんだ。
いいと。
でも、いいおじさんっていう、いわゆるその、細川茂樹さんぐらいの人で、まあ、メガネをかけてるっていうのはないかな。でも、一人いるか。まあ、響きさんの仲間で、一回だけ出てきた、 ダンキさんっていう人がいるんですよ。
分かれ。
仮面ライダーダンキっていう。
余計分かれ。余計分かれ。
その人がちょっとメガネかけてるかな。
あ、
うん、でも顔はね、なんとなくね、ドランクドラゴンの鈴木さんに似てる。
ああ
いやいや、まあ、肩をちょっと、もうちょっとイケメンにした感じっていうかな。
鈴木か。
っていう、まあ、そんな言い方すると鈴木さんに悪いんです
けど。そうそうですね。
ほんでですね、本当にまあ主役クラスで、イケメンで、その、メガネをかける時があるっていうことで、言うと、まあ、やっぱり、仮面ライダー電王かなっていう。
ですよね。
ですよ
ね。
やっぱりね、そういう反応でしょ。
ですよね。
電王やったら、絶対に、ですよねっていう反応返ってくるやろうなと思って
た。ほんまに言うてくれたから。
予測した通りっていう。
通りに言うてくれたから。
いや、よかった。
まあ、それぐらいしかね、ちょっと出てこないからね。
あ、藤本ちゃんの場合はそれぐらいしか
出てこない。そうそうそう、プレゼンになるのかなーっていう感じはあるんだけど。
響きはちょっとメモりました、今。
まあ、ちょっと、見てみてください。
でも、あ
まあ、そんな感じでね、まあ、ちょっと平成縛りで、イケメン縛りでやっちゃうと、どうしてもそういう形になるかなっていうことなんで、うん、まあ、ここはあえてちょっとミキアにですね、ちょっとこのマニアックな濃いところから、ちょっとプレゼンしてもらおうかなということで。
だからメガネキャラの元祖、中の元祖、といえば、
といえば、
月光仮面。
月光仮面。
え？
ああ。
が、スクリスじゃないの。
ええー。しかも、変身して後に変、かけてるからね。人間体ではかけてないから。
メガネかけて
る。まあ、メガネ、ブラさん、どっちなんやろ。
うん。
ブラさんはありですか？
どうします？
ブラさん。
萌えさん、真央さん、どうします？
個人的には。
ブラさんありだとすると、うん、すごい幅広くなりますけどね。
ブラさんありだといっぱい出てくるけどね。
ありにしましょう。
ありですね。
ありでいきましょう。
ありでいきますか。
ありで行く？ありで行くとしたら、どうする？
いや、まあ、
そんなにあるんですか？
対決張り直があるから、まず。
また古い。僕でさえ生まれてない時代だよ。
僕らファンといえばもう対決張り直で決まり。
決まり。
まあ、まあ、この反応は通りやと思うけど。思ってた反応やってくれるからもう嬉しい。シーンシーンとなるん
です。まあ昔の昭和時代のイケメンといえばイケメンかもしれないけど。
であれが変身するときにメガネかけるの。
メガネ、
ね、メガネメガネかな。
庵野監督
ウルトラセブン。
確かに。
あれメガネって言えるのかな。
まあ、ウルトラアイって言うとぐらいからメガネなんじゃない。
でもメガネじゃないけどな。ほら、失笑だよ。
でも、心配せんでも、ちゃんと変身前にメガネかけてイケメンがおるから。
はあ、
変身前でヒーローの、
うん、
ああ、というと
知らんやろな。星雲仮面マシンマンっていうのがあるんです
ね。まあ、これはね、あの特撮ファンの中では、まあ、有名というか、定番というか、その、主人公の、まあ、ヒーローが、その、変身前なんですけどもね、もうその、メガネキャラなんですよ。で、まあ、もう本当に唯一無二と言っても過言じゃないのかな。
多分、これしか折れへんのちゃうかな。
で、変身するときに、メガネをパッて取って、変身するんだけど、
スーパーマンのパックリやけどね。はい、
パックリなのかな。まあ、でも、そうだよね。スーパーマンってそうだよね。クラーク・ケントメガネかけてるもんね。
うん。
で、メガネ外して電話ボックスに入って、ぐるぐるぐるって回って、スーパーマンに変身するっていう。
電話ボックスないとダメなの。
元祖メガネヒーローちゃうかな、スーパーマン。
まあでもスーパーマンはほら、正体を隠すために、
そうです。
メガネをしてるようなもんじゃない。
うん。マシンマンは変身するからね。まあ、
マシンマンはでも正体隠すためにメガネかけてるじゃないもんね。あのね、
ほんまに、あの、
宇宙人の大学生なんですよ。
宇宙人の大学生
ほんで、
すごい設定
地球にね、うん、 卒業論文を書きに来てる。
そうそう。
それ課題なんですか、卒業
課題で。
課題はだから地球人かなんかそんなんちゃう
か。卒論を書くために地球に来るという設定で。
メガネよりその設定の方が気になります。
なかなかぶっ飛んでる設定で。うんうん、で、地球に来て、地球人の
生態とかは調べてるんだと思うよ。
そうそうそうそう。卒論書くために 生態っていうかな、まあしら、いろいろ調べてて、で、カメラマン、報道カメラマンの女性の人と出会うのよね。うん、で、その人に、一目惚れするんですよ。神々やったけど。で、一目惚れして、その人を守りたいがために地球に残るという、滞在するという。
はい、それをしながら卒論を書いて
る。卒論は大事ですよね。
なかなかぶっ飛んだヒーロー。で、まあ、特徴としてはですね、敵といえども、決して殺さない。
おぉ。
改心させるという。
いいですね。
かっこいいですね。
だよね。
そうそう。
その方がいいです。
なんでまあ、当時の子供たちにはいまいちちょっと受けが良くなかったかな。
まあ、ですよね。
そうまあ、そんな感じはしますけど。
気になりますね。
おお、気になる？
はい。
気になるけど見られへんよ。
もう見ることはきっとできなくて、文字情報だけで。
で、なんかソフト化もされてないの？い
や、DVD は出てるけど、そこまで買うまで行くかな。
ああ、そうかな。まあ、ネットとか検索すると、どっかに引っかかるかもしれないけど。
そうです。
まあ、でも、女子受けは良さそうですよね。
どうかな、一回ちょっと、見てから、来てもらった方がいいとは思うけど。
そうです。検索から始まります。
そうだよね。で、まあ、最終的に、その、電王とマシンマンでは、どっちっていう感じでしたかったんだけど、ちょっともう、無理かな。
あ、ちょっと待って、ちょっと待って。もう一人おんねん。
もう一人？
もう一人、貴重なもう一人おる。
うん。
それは、超人戦隊ジェットマン。
ジェットマン。
知ってる？ジェットマン。
知らないです。
鳥みたいな。
トレンディーヒーロー。
トレンディーヒーロー。
ああ、まあその、要は、まあ戦隊5人がいるんだけど、5人いるんだけど、そのうち4人で恋愛ドラマをするんですよ。まあ、実質は3人なんだけどね。三角関係。うん、
三角関係。
三角関係プラス1っていう形で。
あ
そのプラス1は、まあ言ったらもう実らないのよね。
あ
最終的には別の人とくっつくっていう感じで。で、物語を通じてずっと三角関係、いや、まあ四角関係、いや、五角関係。
いや、ああ、敵も出てくる。
敵も合わせるとね。
敵も絡んでくるんですか、
そうなんだよ。
面白い、それ。めっちゃ気になる。
画像を見たら一人メガネ。
そう、おるやろ一人メガ
ネ。でも、どうなの？イエローだよ。
イケメンメガネでしょ？
どうします？
メガネはメガネでも丸メガネだよ。
でも最近こういうメガネ流行ってるっちゃ流行ってますよね。なんかあられちゃんメガネみたいな。あられメガネで。
うん、あー懐かしいな。まあそれはまあ時点というか。
いや実際にこれぐらいしか折れへんからね。
まあまあまあね。うん、メガネヒーローっていうのはね。
まあ。どれ
どれか。
そりゃもう佐藤健君。
どうします、マリモ3人的には誰優勝にします？
いやー、どう
私はマシンマンめっちゃ気になる。
あ、そう
私話的にはジェットマンめっちゃ気になる。
トレンディ見てみたいよ
ね。ね、見てみたい。
じゃあ、ぜひ機会があれば。
ね、今度3人で集まった時、借りて、あればね、あったらね、見てみたいね。
じゃあ、ぜひそれ、マリ模様で、なんか、レビューしてほしいね。
ジェットマン。
ジェットマン
とマシンマン。
マシンマンとジェットマン。
スーパーヒーローファクトリーさんで紹介されたんですけどね。見たんですけどね。
ぜひぜひ。ね、やりたいね、そういうのね。
ちょっと、結果聞くの怖いけど。
もう言われたやつ全部言いましたし。
まあね、じゃあそんな感じで、
はい、
特撮プレゼンコーナーはこの辺にしようと思います。
はい、ありがとうございます。
楽しんでいただきましたでしょうか。
はい、
ありがとうございます。
全部メモりました。はい、
よかったかな、
よかったかな、
マジです。
This is Fukushi Candida. Hi everybody, how are you doing? This program is educational type talk show distributed for the purpose that we who work in the front of welfare, introducing about welfare things and care etc. This program sometimes for negativity and sometimes for positivity, also intelligibly for getting deep and understanding about welfare for many people.
福祉探偵団、聞いてね。
暇つぶしラジオ、ヒマラジは、目が全く見えないパーソナリティ、トム・ジーが、自分の暇つぶしのためにお送りする、適当極まりないトーク番組です。日々思ったことや気になったことなどをテーマに、リスナーの皆さんと楽しく暇をつぶしています。ここでしか絶対に聞けない視覚障害者の本音が大爆発。毎週木曜日午後10時から生放送。詳しくは暇つぶしラジオで Google 検索。
かっき分けて、かっき分けて。
あ、あれはなんだ？
おもちゃの山田。
山田。山田。
おもちゃに命をかけたおっさんが喋る問い。ホビーポッドキャスト
瀬戸内
人形峠、
東博士の研究室で検索。
天狗 .jp は、
天狗 .jp は
毎回一つのテーマを取り上げて、
毎回一つのテーマを取り上げて、
そのテーマに関する、
そのテーマに関する
10の10のいいところ、
10のいいところ、
いいこと、
いいこと、
いいものなど、
いいものなど、
頑張って、
頑張って、
見つけていこうと、
見つけていこう、
試みている、
オーイェイ
番組です。
ブラボ
ー。テング .jp。
夜の闇に抱かれて眠れ、スーパーヒーローファクトリー。
それいけやで。
ええねんて。今回は違うんやって。ご当地ヒーローを作ろうっていうタイトルにすんの、今回は。ご当地ヒーローを
作ろう。
はい、ということでですね、今回は、それいけご当地ヒーローと、オリジナルヒーローを作ろうを足したコーナーにしたいと思います。と言いますのも、前回、ハートラテマキアトさんがゲストで、マキオラテさんがゲストで来ていただいたときに、はい、まあ、北海道のご当地ヒーローをちょっとまあご紹介してしまったということでですね、まあ今回はじゃあ、趣を変えようかということで、マリモエオさんのご出身地といいますか、在籍地といいますか、
はい、
がですね、北見市でよろしかったんでしょうか。
はい、
うん。北海道の北見市。というところなんですけども、その北見市の方には今ご当地ヒーローがまだいないと言っていいのかな。
うん、そうですね。
僕も探してみたんですけど、ちょっとまあ見当たらなかったので、まあそれだったらうちらの方で勝手に北見市のご当地ヒーローを作ってしまおうということでですね、
はい、
やっていきたいと思います。
はい。
はい。なんで、まあご当地ヒーローといえばまあその土地のまあ名産品とか。特徴って言いますかね、うん、その土地の特徴を入れ、
まあモチーフに
して、ね、モチーフにしていくという感じなんですけども、うん、まあ、北見市の特徴としてはですね、はい、まあ、まず北見市っていうのは4つの地区っていうのかな、うん、自治区でできているという形で、
はい、
まずはその北見市の名前にもなっている中心地、北見地区ですかね。はい、うん、と、あと、所って読むんですかね、これ。
そうですね、ところですね。
ところ自治区っていうのと、
ここにあるんか、
丹野。
うん。
ですかね。
は
い、丹野。うん、丹野自治区っていうのと、あともう一つが、これは、ルベシベ。
はい。
ルベシベ自治区という、この四つの自治区で構成されていると。
はい。
いうことなので、この北見市のヒーローは、四人のヒーローで構成されている戦隊ヒーローにしようかなと。
はい。
いう感じで考えております。
はい。
なので、ところ、丹野、北見、ルベシベという名前を使おうかな。
はい。
はい。
という感じで。で、プラス、どうしようかな。各それぞれのなんか名産品とかそういうのがあれば、それを絡めるか、もしくは色分けするか。となると。
北見は、とりあえずセンターっていうか赤が良くない、
うん、あ、やっぱり、うん、まあそうですよね。北見市っていうくらいですからね。うん、北見がリーダーで、
うん、
うん、北見デッド。
で、このまま
ひねりがない。
でもそれ最初に、
でもさ、戦隊ヒーローって、だいたいひねりないでしょ。
うん、
今やってるあの恐竜じゃだって。
恐竜レッ
ド。わかりやすい方が。
恐竜じゃ、
うんうん。
で、赤、レッドだから恐竜レッドって。
わかりやすい。
まあな、まあ子供にわかりやすいっていうことでね。
うん
うん、あんまりひねりがないものなんだけど。
北見レッドと、
なんで、まあ、それに習って、北見市のヒーローも、北見レッド、みたいな。
そうです。
何戦隊にしよう。
ああ、何戦隊、うん、戦隊の名前か。
それが一番大事やね。
うん、そうそうそうそう。
なんとか戦隊。
北見市っていうのが、なんだっけ、オホーツク管内？
そうですね。
北海道ってなんか、なんとか管内っていうのが、あるじゃないですか。
北見自体は網走管内っていうところに入っちゃうんですけど、ただ、そうなると、網走市っていう別な市が、
あ、そうそうそう。
入ってきちゃうイメージ。
で、
一応、あの、北見市はそのところが入ったことで、オホーツク海っていう海に面してるので、そのオホーツク海側って呼ばれてる。
そうだよね。
はい。
うん、あとは、その、ところが入ったことによって、湖がありますよね。
サロマ湖です。
サロマ湖、そうそうそうそう。はい、サロマ湖とも面したので、うん、サロマっていう言葉を使ってもいいし、オホーツクを使ってもいいしっていう感じで。
マオサンディさん的には。
なんか、サロマっていうよりも、オホーツク寄りな感じがするな、私は。
オホーツクか。
オホーツク、オホーツク、オホーツクに Q っていうゲームがあったのかし。
懐かしいなぁ。オホーツクに Q か。かなり初期のパソコンゲームやね。北見市、北見市だから、北見レンジャーっていうのはあれかな。
でありだよね、それは。
北見レンジャーでも、いいよね。
でも、北見レンジャーで、
北見レンジャーで北見レッド、
北見ブルー。北見レッド、
北見ブルー、北見イエローとか。
そうだよね。じゃあ、その、ところとか、丹野とか、ルベシベはどうするっていう。
それ、は、
確かに。
でも、九州合併されたから、それはそれでなんか、力のこの加減ぐらい
かな。いや、ちょっとだったら、オホーツク、戦隊。
まあ、オホーツク戦隊はオホーツク戦隊でいいかもしれないけどね。オホーツク戦隊、何レンジャーにするかってなると、何レンジャー？レンジャーじゃなくても、まあ別にいいんだけどもね。
サロマン。
サロマンって。
サロマン。
なんだろうね。
なんだろう。
なんだろう。
パッとは出てこないね。
最後にしましょう、じゃあ、それは。
それはまあ、とりあえず、
最後にしましょう。
言っときましょうか。
最後の
チ
ェアか。
じゃあ、その、まあ、ところ、丹野、北見、ルベシベっていう4人の地区をモチーフにしたヒーローがいて、うん、で、まあ、各、その、名産品とか、そういうのを取り入れた、 うん、技とか、武器とかを用いるという感じなんですけども。はい、で、うん、ちょっと思ったのがですね、うんはい、まあ、その、どこだっけ、タノだっけ、ルビシビだっけ、カーリングっていうスポーツが、
はい、ところで、
ところです、
ね。ところか。ところの方でカーリングって知ってるんきやん。
知っとるよ、カーリング。
オリンピックの競技にもなってるよね。うん。あれを、モチーフにした必殺技ってどうかなと思って。
いいっすね。
ああ、うん。うん。で、スーパーカーリングシュートみたいな感じでさ。レッドが丸い、何ボールじゃないや。
ストーンっていう。
ストーンっていうの、はい、あれを構えて、あとの3人が、3人って中途半端やな。あれ、カーリングって何でするスポーツなんやろ。
何人だろう。
2人1組かな。
何人 ?5 人
5人
?5 人なのか。
1組じゃなかったでしたっけね。
あ、5人
?4 人かな。4人かもしれないです。
4人だったらちょうどいいんだけどな。
4人だったような気がします
。投げる人、スキップが1人いて、あ、うん、4人か。
あ、4人なの？
じゃあ、なんか掃除する人が2人ぐらい。
そうそうそう、掃除、掃除じゃないけどさ。そうそう。で、その、レッドが、シュートって言って、そのストーンをガーって投げたら、後の3人が、ゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴ
シゴシ。いや、いい、すごい。
で、その、ゴシゴシしてる間に、どんどんその、ストーンにパワーが溜まっていくのよね。
ああ、それいいですね。
各自のパワーがどんどん溜まっていって、うん、4人のパワーが合わさって敵にバーンってぶつかるという。
ああ、いいですね。
それいいですね。
うん。
っていう。
まあ、ゴレンジャーハリケーン。
技どう？
まあ、それ技はこれでいいじゃん。
うん。
ね、
それいい。
いいかな、うん。で、ちょっとその、まあ、リエさんから提案があったのが、はい、リエさんだけ、ちょっと、まあ、ご出身地が、
そうですね。
離れてるっていうことなのね、はい。そのお隣の大空町。
そうですね。大空町ですね。
大空町っていうのは空港があるところで、
はい、
名前が
女満別空港ですね。女
満別、そうそうそう。女満別空港っていう、うん、空港があって、まあ言ったら空の玄関口なんだけど、まあそこの方が。まあ、ご出身地言えないや。ということで、はい、まあ、助っ人ヒーローっていうことで、うん、
まあ、どっちみち5人になるわけ。
メバン別のヒーローが助っ人に入って、まあ、5人になるみたいな形にしてもいいかなっていうような感じだよね。
5人がいいですよね、やっぱ。4人よりも。
ああ、ですよね。
うん。バランスがいい。うん。
そうだよね。まあでも、メバン別はメバン別で、まあ、活躍するヒーローであってもいいかなっていう気がするんだけどもね。うん、どうなんだろう。でも、勝手にその、北見市のヒーローの一員にしてしまう、あれかなっていう感じ
です。ちょっと多分、かもしれないですね。
うん、あと、なんか、もう一つなんか提案があって、その、要は合併する際に、その北見市に加わらなかったところが。
あ、すべて。津別町っていう町が合併するはずだったのにしなかったから、それを入れて5人戦隊になるはずだったのにならなかったので4人。
ああ、なるほど。じゃあその津別の、まあ、幻のヒーローじゃないや、まあ、ダークヒーローというか、
そうです、
ダークヒーローにしちゃうと、でも津別の人のイメージがちょっと悪くなるかな。
そうですね。まあ、別なとこで戦ってるっていう。
別は別で、ちゃんと、まあ、うん、要は俺はもう、つるまねえぜ、みたいな形で。うん、まあ、ここのヒーローみたいな感じで。
そんな感じだとかっこいいです。
まあ、そういう関係性はあるけど、でも各自、その地域を守ってるっていう感じ。もともとヒーローっていう感じで。
うん、
どうでしょう。
いいです。え、他にもね、萌がすごいいろいろ考えてるんですよね。
う
ん、
ああ、はいはい。
ぜひ。
ちょっと、萌が言ったらいいよ、それは。すごいんですよ。ね。
背景の設定がね。
すごい、めっちゃ考えてる。
ああ、でもこれすごい、自分で言うの。
うん、自分で言う
あ。なんか、例えばですけど、うんうん、しべしべに、 道の駅で、うん、世界最大の鳩時計っていう風に、
はいはいはいはいはいはい、
カムリンっていう、カムリンは、うんと、果物の果に、夢に林と書いてカムリンっていう、その巨大な鳩時計があるんですけど、うん、だからルベシベはその旅人の憩いの場であるカムリンの主で、表向きはカムリンは道の駅なんだけど、実は北見戦隊のルベシベ地域とか、
お
そういう設定を、
そうか、なるほどな、秘密基地にするっていう手があったか、いいんじゃないですかね。そこに集まったところが、まあそこからまあこう敵が現れると駆けつけるみたいな、
そんな感じのイメージで。
あとはなんか、
鳩時計っていうことは出てくるの鳩が。
あ、そうなんですよ。なんかその、まあ、多分北見周辺の子供はバス遠足とかでよく行くんであれなんですけど、なんかその時間になるとでっかい鳩が出てきて、あとなんか、なんて言うんだろう、妖精みたいな、なんか小人みたいなのがくるくる踊るんですよね。ただそれだけなんですけど。
じゃあそっからマシンが走
って、そうそう、じゃあね、なんか急にそっからの銃とかなんか出てきて攻撃できるかもしれない。
いいですね。あとね、僕は気になったのが、その水の水族館っていうのがあるっていう。
山の水族館っていう
名前。ああ、ごめんなさい、間違えた。
いい、全然いいです。
山の水族館があるっていう。はい、ちょっと編集点作れたかな。まあいいや、その山の水族館っていうのがあって、そこが結構綺麗なーって。
やっぱり。
何やそれ、何やそれって言わんとってくれよ。
カムリン
のすぐ近くにあるんですけど、山の水族館
って、あ、やっぱりルベシベなんだ。
そうなんですよ。で、山の水族館は、割とオホーツク海の魚って基本的に、まあ、全部地味なんですけど、ね、食べたら美味しい地味な魚が多いんですけど、山の水族館は、伊藤っていう魚がいて、でご存知か分かんないんですけど、巨大な魚で、
幻の魚って言われてるね。あの淡水魚の中では、
そうなんです、
なんか、え、世界最大なの、世界最大ではないのか、日本最大なのか、
いいですね、日本の中で大きい淡水魚で、
世界最大というと、もっとなんかこうピラルクみたいな、アマゾン川に行くと、もっとなんかでかいのがいそうだけど、
そういうの想像して来られちゃうとがっかり感半端ないですそういう幻のお魚っていうのが、伊藤さんっていうお魚が、
伊藤さんってなんか人の名前みたいな。
本当だ。じゃあ、まあ隊長の名前は伊藤さんで、
あえらいありふれた名前やな。
、うん、まあ、そこを経営している人でいいんじゃん、伊藤さん。
あの伊藤を飼ってるっていうのかな、その飼育してる水槽が結構なんかこう
でかいの、
でかいというか大きいというか、
そうね、巨大
その川を再現してるっていうのかな、川の流れとかを再現してるような感じの水槽で、こうなんかこうグワーって見上げるような感じっていうのかな。
そっからなんかあのマシンロボットとか発信できるの？
隠しとけるかもしれないです、ね、
いやでもロボットとかそういうの発信するんだったら、その鳩時計の方が面白いかもしれない。
あ、
うん、ただなんかこうロケーションとかで使えそうだなっていう感じはした。なんかいい感じの、
はい、あの、うん、山の水族館は最近リニューアルしたので、
お、
私もオープンなんかに来る時があれば、なんか冬場も空いてる水族館って、ちょっとね、外っていうか自然に環境が近いような水族館になってるので、まあ、これは全然関係ない話なんですけど、ちょっとルッツに住んでたことがあるんで、ちょっと思い出強くなっちゃうんで。あとですね、
うん、
戦隊ものってこうイエローとかいるじゃないですか、
はいはいはい、
でイエローってなんとなくカレーライスが好きだってみんな勝手に思ったことがあると思うんですけど、ね、うん、タンノってカレーライスマラソンっていう、
それは大事だね、
はい、
カレーライスマラソン、
じゃあもうタンノはイエローだね、
タンノはイエロー、まあ、それはもうイエロー
よく走ってるみたいな、なんかそんな
うん、うん、
カレー食べながら走ってる、
どんなの、
どんなのって
カレー食べながら、
カレー食べながら走るわけじゃないよ、
カレーの材料をね、
そうですね、集めて走るみたいな感じで、
そうそうそうそう、
マラソンというかリレー形式のマラソンっ みたいな感じで、
玉ねぎとか、
玉ねぎとか、あ、そうです。
ルーとか、
ルーとかで集めて、最後にみんなでカレー食べようみたいな。
最後に食べるん、作って食べるんだ。
そうそう、微笑ましいマラソンだよね。
のんびりしたマラソン、名前なんですけど。
あ、そうか。
結構でも、今は参加者もちょっとずつ増えてきて。
じゃあ、北見が赤で、丹野が黄色で、
うん、
ルペシベはじゃあその山の水族館の
イメージで、山があるからグリーンじゃん、
あ、でも青かなって俺思ったんだけど、
青は海の
地かな、
海に近いのは、
そっか、ところ、
うんうん、
ところがオホーツクに面してるから
ブルー
ブルー、
うん、あーでもそうですね、
そんな感じ、そっ
か、イメージとしてはそうなのか、うんうん、でルペシベはグリーン、
グリーン、
あーそっかそっか、
これでも世に決定した、
決定か。
色は決定したい。
色だけは決まりますね。
でもピンクがいないな。
本当だ。
ピンクがいない。
男女構成とかはどうします？
ああ、どうしましょう。
まあ基本は男3人に女1人だろ
う。
4人やったら。
になります
よ、ね。うん。
どれを女の人にするかでしょ。
いっそもその
イエローやろ、
男2人、女2人にしてもいいかなとか思ったんだけど。
レッドは男の人がいくな。
レッドは男だね、
うんうん。
カレーライスっていう面から考えて、なんか男の子。
イエローも男。
イエローも男。
最近の戦隊っていうのは、だいたいイエローって女の子の色なんだけど。
まあでも女の子はカレー食べたらかわ
うん、それはそれでありですよね。
かわいいけど。
なんか、あれでしょ、イメージ的には結構退職感っていうか、でっかい感じの人をイメージしちゃうね。カレー大好きみたいな。
じゃあ、そこはあえて、レッドとイエローを男にして、
うん、
ブルーとグリーンを女にするっていうのは。
うん、
あのね、戦隊ヒーローで、今唯一女性がいないのがグリーンなんですよ。
ブルーもなりましたもんね。
ブルー、うん。ブルーの女性はいるんですよ。
そうなの。
で、イエローもいますし、で、レッドの女性っていうのは、真剣者っていうので、真剣レッドっていうので、お姫様が出てくるんですよ。
お姫様？
姫っていう。で、本来っていうかな、最初は真剣レッドって男なんですけど、
うん、
その真剣レッドは実は影武者っていう設定で、本当の真剣レッドは、そのお姫様である女性やっていう。
うん、
で、その女性のレッドが初めて出てきたんですよ。なんで、もうそれもカウントすると、女性レッドが一人いると。うん。なんですけど、
女性の子が
一人、
女の子っていうのはあかんの？
全員女の子？全員女の子となると、ちょっとこう、萌えの要素が出てきてしまうよね。
一人、イケメンメガネにしましょう、一人。
イケメンメガネって、
うん、もそれはそうしよう、
2人しかいないけどどうする、
どうしよう、
カレー好きか、
カレーか
リーダーか、
いやでも
リーダーはないな、
リーダーはないね、え、カレーがメガネにしようじゃ、
カレーメガネ、
あ、で、ね、カレーの湯気でメガネが曇ってちょっとそこが燃えみたいな、
ああそうなの、うん、そういうとこ燃えるのかな、
燃える燃える、そうしましょう、
燃えるんだ、
はい、
じゃあ家子はカレー好きのメガネキャラ
そうしましょう、はい、ありがとうございます。いや、衣装。
じゃあ、ルベシベグリーンは、その、珍しい、本家でもいない女性グリーン。
うん、新しいですね。
新しいですね。
で、
ところブルーは、ところブルーも女性？
で、まあ、イケメンでもいいですけどね。
あ、イケメン？
やっぱだから、男3人、女1人。
男3人、女1人の方がいいかな。マリモヨさん的にはやっぱり男性が多い方がいいかな。
嬉しいよね。
マリモヨ、俺の視点からずっと喋っとったけど。そうやな。この男の方が多い方がいい。
やっぱり男性3人、女性1人か。
じゃ
あまあ、女性、あえて女性をグリーンにして、あとは3人にするか。
もう1人誰かおるんやろ？
ブルーとイエローは男性にするか。で、あ、そうか、もう一人その、
はぐれがおるんです
か、はぐれ
ではないです。
はぐれっていうと、
はぐれじゃなくて、
孤高のヒーロー。 ここのヒーローというとなんかこうブラックっていうイメージするけど、
うんうんうん、
そこはあえてピンクに。
ピンク？
なんかピンクみんなとチヤホヤされそうなイメージありますけどね。
うん、
だよね。じゃあ
新しいかもしれない。
その目まんべつピンクにするか。ほら目まんべつの目って
女ですもんね。
女でしょ
う。そうですね。
なんでそのまあ女性のご当地ヒーローがありかどうかっていうのもあるけど。
うん、
まあ、その、目満別の方々が、ありだって言ってもらえるんであれば、別のご当地ヒーローは女性っていう
。まあでも、イメージしやすいよね。漢字で女って入ってるし。
入ってる。
うんうん。ありだと思う。
で、唯一空を飛べるヒーロー。
ああ、空飛べて女の子だったら、ちょっと、うん、萌えだよね、それは。
そっか、萌えなの。
で、まあ、色はピンク。
ピンクで。
ピンクです
。
うん。
これで決まったでごめ
ん。色的には、そんな感じかな。
そうですね。
まあ、もっと、ね、語れば、いろいろ出てくるかもしれないんだけど、まあ、ちょっと、時間の関係もあるし、まあ、この辺にしといて、まあ、あとはもう、その、北見市の、皆さん、こんな感じでいかがですか？ご当地ヒーローにしませんか？っていう感じ。ね、皆さん、北見市の方に考えていただくっていうのもいいかなっていう感じもしますし、名前、結局どうしましょう？
そうだ。置いといてましたね。
名前ね。
含めて、やっぱオホーツク戦隊？
オホーツク戦隊。
サロマ戦隊。よりもはオホーツク戦隊。
オホーツク戦隊。
戦隊。
サロマン。
サロマンはちょっと、なんかこう、なんかちょっとこう、寂しいな。もうちょっと長い方がいいな。
サロマン、サロマ、レンジャーしか思いつけてない
と。でもサロマって、どっちかっていうと、その、北見市じゃなくて、そのお隣の方が、
うん、
もっとこう広く持ってるような感じするよね。
そうですね。
そうなんです。
うん、
サロマのその、東になるのかな。東のこの隅っこの方だけところ市にかかってるってだけやもんね。
そういう感じですね。
うん、やっぱ北見レンジャーかな。
北見の名産は？
玉ねぎ。
玉ねぎは。玉ねぎは名前としては。インパクトに、
そうですよね。
怖いというか、ちょっとお笑い系になっちゃいそうな。
そうですよね。なんかあんまりかっこよくないイメージですよね。
なんだろう、他は、ハッカとか、あんまパッとしない感じで。
ハッカ、ミント。
ミント。
ミントとかは、ちょっとこう、女性っぽいイメージが。
ですね。ゆるキャラももうミントだったら。
あ、まあ、ミントちゃん。
ミントくんいるから。
ミントちゃん、なんか、ハッカ。ハッカくん、ハッカちゃんやったっけ？
ミントくんですね。
いや、なんかこう、ミントくんとハッカちゃんやったかな。
ハッカちゃんもいるんですか？
なんかね、二人いたよ。
あ、女の子のやつはハッカちゃんなのかな？
男の子と女の子がいるよ、確か。
あ、そうなんだ。
なんかサイト見たとき、そんなのが出てきた。まあ、北見レンジャー、カッコカリにしときましょうか。
ですね。
そうですね。それがいい。
オ
ホーツク戦隊、北見レンジャー。どうですか、市長。
ぜひぜひ。
なんで行政に売り込むかって。行政に売り込むと、
でもこれ知らんうちに。
自由が利かへんよ。
あ、そっか。
誰も聞いてないって。まあそんなこんなで、北見市のご当地ヒーロー、ね。こんな感じで、またね、まあうはい、これからなんか広がるといいね。もしマリモエオさんの方で何かどこかとコラボすることがあって、
うん、
どこかでそういう話が出たときに、じゃあ、北見市でご当地ヒーローを作りませんかっていう。北見、じゃあ、オホーツク戦隊、北見レンジャーってどうですかって。
北海道ファンマガジンに。
振り込んでみますか。
振り込んだら。
すぐアイコン作ってくれる。
すごいかっこいいアイコン。
かっこいいやつ。
では、広がります。ということで、この辺にしときましょうかね。
はい。
まあ、これから、 広がってくれることを祈りつつ、ご当地ヒーローを
作ろう
のコーナーでした。スーパーヒーローファクトリープレゼンツポッドキャストイントロダクション、ポッドロボロ。ポッドキャストイントロダクションポッドロ。このコーナーはゲスト様やリスナー様にお気に入りのポッドキャストやネットラジオを語っていただき、紹介していくプログラムとなっております。さて今回はどんな番組が登場するのでしょうか。ポッドキャストイントロダクションポッドロ、このコーナーはもっこもこパレードの協賛でお送りいたします。
ボンクラ、サブカル、市街、オタク、何かをやってるライブシアターナンバ発芸、大阪ミナミの秘密基地ナンバ秘密クラブから歩いてくる大阪千日前溝のビル2階ナンバ発芸。
友達以上オタク未満、
お送りするのは花鳥風月尾形と
地下アイドルのうてなゆきです。
つくみずブルマの地下アイドルがヒゲデボインの女に挑む、
びっくりマン、
イーテレ、
プラモ教授郎、
ライダー、
遊戯王、
快楽天、真のオタクになるために
俺たちに力を貸してくれ。
毎週金曜深夜0時
ポッドキャストで
俺たちと握手。
人々の価値観が多様化した現代では、多数の法令が制定され、かつてないほどに法的紛争が多発しています。しかしながら弁護士が皆様にとって身近な存在であるとは言えません。現実の裁判に対する弁護士としての見解や架空の事例に対するケーススタディなどを通して、弁護士という存在をより身近に感じてもらうことを目的とした番組、それが弁護士放送なのです。
弁護士放送。
この番組はオタクにさえなりきれない2人の男がオタクに憧れ、毎回オタクっぽい話をする番組です。プラモにアニメ、特撮アイドル、ゲストもメールもいつでも募集中。月に一度モコパレの片隅で半公開録音実施中。ミカの大魔王のオタクの隠れ家。
今回のポットロはですね、ゲストに来ていただきましたマリモエヨのリエさんの方から紹介していただきました。お読みします。おすすめ番組なのですが、私はイスケンラジオとドララジが好きです。どちらもザ・ネットラジオという感じの番組で、すごく面白い。ドララジさんはもともとロットンジャムという番組だったんですが、その頃から不安ですというメッセージをいただきました。でですね、この2つの番組なんですけども、まずはですね、イスケンラジオさんというのはですね、オーディオドラマ制作集団アイアンズというところに所属されている、二階堂さんという方と、小笠原さんという方のお二人がされているネットラジオで、キャッチフレーズがですね、滋賀県発信のネットラジオということなんですけども、なんか二階堂さんの方が、今神奈川の方にお住みということでですね、スカイプで収録されてるんでしょうかね。とりあえず、お二人とも滋賀県ご出身ということで、関西系のトークですね、とても面白いトークを繰り広げられておられましたけれども、ですね、リンクをちょっと辿っていきますとですね、マリモエヨさんのリンクも貼られてありますけれども、あとはですね、私が知ってる範囲では、岡山の方でされてるネットラジオ制作集団のレディオ与一さんとか、あと、 独り言じゃねえよさんとかもリンク貼られてますね。独り言じゃねえよさんのところは、まあ、モコパレの皆さんと、いろいろと絡まれてるということで、僕も聞かせていただいてるんですけども、まあ、やっぱりね、こうして見るとマリモエオさん、この辺のベテランポッドキャスターさんとがっつり絡まれてるんだなっていうのはよくわかりますけれども、もう一つの方の番組ドララジさん、こちらロットンジャムという番組の時からのファンということなんですけども、このロットンジャムさん、 BS モテモテラジ袋さんが作られてるモテラジっていうね、モテがひらがなでラがカタカナでジっていうのが辞典のジで、ネットラジオ BS モテモテラジ袋を100倍楽しむ辞典というのを発行されてるんですけども、こちらの方でですね、伝説のネットラジオという紹介のされ方をされております。で、このお二つともモコパレの前身である、ラジエイド関連のポッドキャスターさんとね絡まれてるということで、アマゾンプロダクツ遊びのラジオさんとかもねリンクでつながっております。結構もうね7年8年、されてる番組と、まあ、リンクでつながってるっていうことでね、マリモエオのリエさんの方から、おすすめいただきました。もちろん僕もね、この2つの番組、定期購読しております。これからも楽しませていただきたいなと思いますけども、これを聞かれてる皆様もよろしければイスケンラジオおよびドララジ電撃のネットラジオという番組ブログの方にリンクを貼らせていただきますので、よかったらそちらの方からラジオの方にアクセスしてぜひ一度聞いてみてください。以上ポッドキャストイントロダクションポッドロのコーナーでした。
関口京介と白石達也のラジオ
斜めストレート、
落ち込んだ時に
斜めストレート、
一息ついたら
斜めストレート、
疲れ目に
斜めストレート、
赤さた
な斜めストレート、
すごい汚れに
斜めストレート、
あ、斜めストレート、ケロロイからシーサーへお引っ越ししました。
そっか、つかこれ CM?
斜めストレート、
全盲小学生ミュージシャン柏餅和人がやっているもちもちラジオ、毎週土曜日更新、歌ありトークあり、たまにゲストも登場。詳しくはかしわもち .net をご覧ください。
北海道は
でっかい道。
皆さんこんにちは、北海道に住むマオ、リエ、モエでお送りしているポッドキャストマリモエオです。
雪が降る直前に出現する虫、雪虫って、何それ、美味しいの？
一番美味しいものが売っているコンビニはセイコーマートだ、
などなど北海道のローカルネタをメインに不定期配信でお送りしています。
みんな
聞いてみないかい。
さっきね、
スーパーヒーローファクトリーでは随時皆様からのお便りを受け付けています。あなたの考えたオリジナルヒーロー、お住まいの地域で活躍しているご当地ヒーローの紹介、また特撮やアニメの話題、普通のお便りも募集しています。インターネット環境やスカイプアカウントをお持ちの方のゲスト参加も同時募集中。投稿お問い合わせは番組ブログのメールフォームをご利用ください。皆様のお便りお待ちしております。
はい、ということで、はい、お時間が来てしまいました、ね、 スーパーヒーローファクトリー第2
エンディングですか、
はい、エンディングになってしまいましたけども、はい、はい、今回は、マリウモエオさんをゲストにお迎えいたしましたが、
はい、
どうもありがとうございました。い
や、ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しんでいただけましたでしょうか。
はい、
楽しかったです。
いやいや、本当にありがとうございました。じゃあね、せっかくなんで最後に、はい、マリウモエオさんに告知をしていただきたいんですけども。
告知、はい、はい、ポッドキャストマリモエオでは北海道のご当地ネタを中心に私たち3人のゆるゆるゆるふわトークもお送りしつつそうですね、こんな感じでお送りしてるので、よかったらマリモエオもお聞きください。
はい、はい、こんな感じの楽しい番組ですので、皆さんぜひ聞いてください。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあ、締めましょうかね。はい、じゃあ、せっかく、まあ、北海道の、3人さんに来ていただきましたので、うん、今回のお別れの挨拶は、
北海道弁
したっけねーっていうことで、締めたいと思いますので、
はい、
はい。ではでは、はい、スーパーヒーローファクトリー第24回お相手は、藤もちと、
ゆきやんと、
あおと、
りえと、
もえの5人でお送りいたしました。
はい。では、したっけねー。バイバイ。
特撮ラジオスーパーヒーローファクトリー。この番組は JDCA 日本同人サークル連盟と、夢は君を強くする漫画アニメサークルエンジェルカンパニー、超よろずイラストサークルファンタジークラブの協賛でお送りいたしました。
Presented by Mawashiro Ken。
このように昨今のポッドキャストの状況は非常に枯渇しております。もはやこのような存在は必要ないと言えるでしょう。
いきなり、あなたは大事な番組を一つ忘れている。
大事な番組？
ロドリーズの当選ラジオ、ナワショテンより好評配信中。
裁判長、以上です。
日本同人サークル連盟って何だろう？
それは様々な分野で活動する個人及び団体による同人サークル同士を結ぶ共同体のことです。
年2回発行される合同会誌ギルドミックスやイベント活動、またインターネットを介しての情報交換など、サークルの枠を超えて幅広い交流活動を行っています。
また同人ライフのお悩み相談や IT サポートなどにも対応し、安心サービスも充実。
JDCA では随時加盟サークル様を募集しています。詳しくは http://www.jdca-net.com まで。
各サークル様のごアクセスお待ちしています。 JDCA からのお知らせでした。